はい、こんにちは、左大臣光永です。昨日上野駅を通ったところ、緑の窓口の横のところにでっかい熊手がありました。浅草の酉の市が近づいてますからね。ダーンと大きな熊手のですね、真ん中のところに招き猫がいて、その左右を取り囲むように小判だとか鯛だとか米俵とか、縁起物がこれでもかこれでもかと、焼けくそみたいにとにかく縁起物が敷き詰めてあって、ああそういう時期かと思いました。というわけで本日は樋口一葉の小説竹比べの舞台となった下屋龍泉を歩きます。前回の本郷に樋口一葉急遽跡を訪ねるも合わせてお聞きください。明治25年1892年、樋口一葉は文学の師である半井桃水の主催する雑誌武蔵野に闇桜を発表。同年新聞連載も始まり、小説家としてスタートを切ります。しかし生活はあくまで苦しく、借金でしのぐ毎日でした。本郷菊坂の下宿で母滝、妹邦子と共に針仕事や洗濯の内職をして生活を支えていました。しかしとうとう金策も尽き、生活が立ち行かなくなります。明治26年1893年、樋口家3人は本郷菊坂から下屋龍泉町の茶屋町通りに面した長屋に引っ越し、荒物駄菓子屋を始めます。隣は人力車の車屋でした。仕事は駄菓子屋だけではありませんでした。この龍泉町、吉原のすぐそばです。車関係の仕事を兼業する人が多かったです。一応一家もたびたび羽板を通って車の中に入り、針仕事や洗濯の仕事をもらいました。商売は一年ほどで破綻し、一応一家は再び本郷に戻ってきますが、山の手育ちの一葉にとってはかつて経験したことのない下町の素朴な人情、強い印象を残したことと思います。中にも駄菓子屋に出入りする子供たちのことは後に小説竹比べの人物造形に生かされています。ヒロインの緑は一葉が最もお気に入りだった女の子がモデルになっています。樋口一葉の竹比べ、読んだことのないという方もいらっしゃいましょうから、あらすじを簡単に言うと、ヒロイン緑は吉原の花魁の妹で、器量がよく周囲から慕われています。専属神社の夏祭りの夜、普段から表町組と仲の悪い横丁組の長吉が表町組の翔太郎のところに殴り込みをかけてきます。この事件で緑も怪我をしてしまいます。緑はこの事件の背後に龍下氏の跡取り息子新女が糸を引いていたことを知ります。
まあ新さん、なんてひどい。でもまさかあの新さんが。新女は落ち着いた人格者で、周囲の子供たちに一目置かれていました。緑はそんな新女を憎からず思っていました。それだけに緑は裏切られた思いが強いのでした。ある雨の朝、緑の家の前で新女が下駄の鼻緒が切れて困っていました。それを見た緑は紅入りの友禅の切れを投げてやります。新女はそれと知りながら、恥ずかしさからか雨の中足早に立ち去ります。さて、大鳥神社の鳥の市以降、緑は他の子供たちと遊ばなくなります。緑が花魁として吉原に上がる日が近づいていたのです。一方、新女が仏門に入る日も迫っていました。ある日、緑の家の格子戸に水仙の作り花が刺してありました。
これは新女さんの。
しかしすぐに緑は吉原へ。
新女は仏門に入り、二度と二人が出会うことはなかった。切ない思い出だけが残った。そういう話です。では、現在の龍泉を歩いていきましょう。バス停美ノ輪駅前、もしくは東京メトロ日比谷線美ノ輪駅で下車。目の前で国際通りと昭和通りが交わっています。その分岐点あたりに、金太郎飴の本店があります。昔は樋口一葉の顔を模して金太郎飴状態にした一葉飴というのが売ってたらしいんですけれども、聞いてみたところ現在は生産していないということでした。金太郎飴を一袋買って舐めながら歩きました。国際通りから少し入ったところには、竹比べの冒頭に描かれている千束稲荷神社があります。8月20日は千束神社の祭りとて、出し屋台に町々の見栄を張りて、土手に登りて中までも入り込まんず勢い。若者が気組み思いやるべし。聞きかじりに子供とて、油断のなりがたきこの辺りなれば、揃いの浴衣は岩でものこと、命名に申し合わせて生意気のありたけ。夏祭りの日、横丁組の長吉が日頃から敵対していた表町組の翔太郎に襲撃を仕掛ける場面の書き出しです。この襲撃によりヒロイン緑も怪我をしてしまいます。境内には真新しい一葉女子の胸像があります。凛と前を向いている感じです。国際通りをしばらく歩くと、左手に樋口一葉記念館の案内が見えますので、左に折れます。この通りが茶屋町通り。樋口家が荒物駄菓子屋を構えた通りです。道すがら、樋口一葉旧居跡の日が経っています。樋口一葉は、明治26年、1893年7月20日、本郷菊坂町から、下谷龍泉町368番地に引っ越し、この界隈での見聞や経験をもとに、竹比べや分かれ道の着想を得ました。うずら鳴く、声も聞こえて話すすき、招くの末の夕べ寂しも、一葉がここ龍泉界隈を詠んだ歌として案内板に掲げてありました。さらに直進し、酒屋マインマートのところで左に折れ、しばらく進むと、台東区一葉記念館があります。私は以前行ったのは15年ほど前だったんですけれども、立派にリニューアルされていて驚きました。平成18年に建物の老朽化に伴いリニューアルしたということです。展示物は、一葉が生きた当時の龍泉界隈の模型や、一葉自筆の原稿のレプリカ、一葉の付属絵など見どころが多いです。記念館前の公園には、一葉女子竹比べ記念碑が立っています。その髪の緑新女らもこの園に、気遊ぶ欄下月白き夜を、佐々木信綱。一葉記念館の正面には、決め込み人形なるものを販売、展示してある一葉堂があります。決め込み人形とは、人形の芯となる木型に細い筋彫りを入れて、その筋彫りに接着剤を流し込んで、そこに目打ちやなんかで布をギュッギュッギュッと押し込んでいって、まるで服を着せるようにして作る人形です。私が行った時にですね、店長さんでしょうか。だからこの一番ここで偉い人ですね。親切に実演してくださいました。店内というかアトリエですね。このアトリエに、干支の人形やお雛様、そして樋口一葉の小説の場面も人形で再現した、そういうものが多く展示してありました。この決め込み人形というものは、最初は京都の上賀茂神社で始まり、 江戸時代に江戸に伝わってきたということです。この日一陽堂では近所の主婦の方々を集めて教室を開いていらして、和気あいあいとした雰囲気がありました。次回は物語のクライマックスとして描かれた鳥の市の大鳥神社を中心に歩きます。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。